この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。
なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳川さげしです。
ジョデンです。
この番組はお互いの気になる部分、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの、気になる部分を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます、
はい、ということで、まあ聞いてくださってるね方々にも本当に、うん、2018年お世話になったとともにね、2019年もぜひ聞いていただきたいなと思っております。
今年もよろしくお願いしますね。
今年もよろしくお願いします、うん、私の2019年の目標は、休まず更新したいなと思ってます。
ああ、本当。
はい、それが今年の目標です。
悪い目標ではないね。
あ、本当ですか、
うん。
あんまりね、なんかこう、やっぱり、まずこう、コンスタントなね、
うん、
やっぱりこう、土台を固めていきたいなと。
また
またってなんだよ。
ちょっと今、ね、また液状化しだしてるからね。
いや、液状化してるんで、そうそうそう。うん、本当に、グラグラしてるんで。
そうね、更新はしていきたいね。
うん、していきたいですね。
うん、
まあ、ということで、まあ、本当に、皆様からもね、お便りとかも、
はい。
いただきたいななんて思っておりますので、はい、
ええ。
よろしくお願いいたします。まあそういう意味では、うん、まあ、今年もお便り来ております。
本当ですか？
早速来ております。
すごいね。
明けましておめでとうございます。これ、あの、メールフォーム、ね、メールの方に来てるんですけどね。
うん。
明けましておめでとうございます。むしゃむしゃ、落ちむしゃって言ってね、そういうメールが来ました。
うんうんうんうん、
意外に、律儀なんですね。
ねえ、なんか早いもんね。年明けて、1分後だよ。
いや、0時1分にね。
すごいね。
メールタイトル、金が新年。明けましておめでとうございます。むしゃむしゃ、落ちむしゃということでね。
いや、なんかね、ありがたいですね。
いや、多分、この1分っていうところで、ひょっとしたら、家族より先にね、
うんうん、
親友より先に、送信ボタンを押したんじゃないですかね。
かもしれないですよね。
少
なくとも、新年、その、年が明けて、
うん、
明けた瞬間、僕らのことを少し考えてくれた
って。そうそうそう。いや、考えてた。これ、あの、押した、これ、1分？だから、これ1分っていうのが、なんか、ひょっとしたら、このメールのシステム上、1秒、0時1秒でも1分ってこう、表記されるかもしれないですからね。
ああ、
うん。
かもし
ん
ないですね。
いや、だからもう本当に、こう、変わった瞬間に、なんであの時放送部にメールを送ったんですね、なんか。
ああ、はいはい、はい。
あ、放送局ですね。
はいはい。
ごめんなさい。
もしかして0時00分00秒に遅れたかもしれないですけど。誤変換とかで焦ったとかありますか？
いやいやいや。めちゃめちゃ準備悪いな、それ。
それでも、そういうこと考えると。
ああ、まあ、とにかく。
うん。
その、年越しの瞬間を。
うん。
なんであの時放送局人間病院に。
うん。
捧げてくれたってことですからね。
で、この、ほんと短いですよ。明けましておめでとうございますだけですけど。
ああ、そうですね。
こう思いを巡らすと、これ延々と喋れるテーマですね。
いや、延々とは喋れないですけれど。このメールに関して永遠に喋る気はないですけれど。はい。いや、ありがとうございます。ね。
いや、本当にね。
ありがとうございます。ということで。
今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いいたします。ということで。じゃあ、まあ、ここからは、まあ、その、2018年の間に来てた、まだ紹介できてないお便りを紹介したいと思います。
まだ消化できてないの？
まだ消化できてないので、紹介したいと思います。はい。 上田先生、徳マスター、なんであの時放送局の復活、首を長くして待ってましたと、お帰りなさいと、前回の放送でちらっと入院してたと聞き、無事に徳マスターの包茎手術は終わりましたか、退院後の通院などまだ病院に行ったり、されているのか多少心配も残りますが、お二人の元気な声が聞こえて、聞けて何よりです。あの、イルミナティカードにも徳マスターの包茎手術が、予言してあったとか、なかったとか噂になってますね。さすがです。恐れ入りました。このイルミナティカードなんですが、他にも様々な予言がされており、どれも見事に的中していると思います。みんなは後付けや偶然などとぼやいていますが、単なる偶然として片付けているのか、僕には、少なからず大事なメッセージだと思います。その他にも死後の世界、なんかも僕はあると思います。そんな都市伝説を鵜呑みにしちゃう僕は病気なんでしょうか。無事包茎手術おめでとうございます。これからますます寒さが厳しくなってまいりますが、お体にご自愛くださいませ、万華鏡よりということでね、ありがとうございます。すごいですね、なんか。変な名前つけてあげたせいで、変なメールになってますけれど、大丈夫ですか？
そういう影響なんですかね。
そういう影響わかんないですけど、なんか。万華鏡っていうのはね、
ゆうでん先生が。あ、しまったかもしれんな。
イルミナティカード。連呼する人になっちゃいました。
あ、本当、ね、そっか、はいはいはいはい、しまったな、
しまったなってなんだよ、ね、イルミナティカードって何ですか。なんかあの、なんかそういうのあるんですか。
イルミナティカードっていうのは、
はいはいはい、
徳マスターの包茎手術とかの予言が書いてあるカードですよ。
いや、そうなの、いや、なんか聞いたことあるよ、俺、これ、このカード、なんか。
いろんな予言が的中してるんですよ。
そう、カードなんですか、なんかその、ノストラダムス的なやつですよね。
そうそうそう。
それがカードとして残ってるんですか。
そうそうそう。
その中に僕の包茎手術の予言が書いてあったと。
書いてあったみたいですね。
いや、別に僕入院したとも言ってないですけどね。
したの？
いや、入院してないです。
手術。
いや、後ろなんか来てますよ、なんか。なんか来てます。イルミナティが来てますよ、後ろ。
俺書いてないもん。
書いてないもんじゃ、なんか、後ろからなんか聞こえたんですよ、今なんか。大丈夫ですか？なんだよ、お前。なんなんだよ、お前。なんでイルミナティのなんか、守秘義務を守ってる人みたいになってんだよ。
イルミナティカードのことを喋るときに、ね、あんまりなんか冗談とか。
いや、だからなんなんだよ。なんでイルミナティ側の人なんだよ、お前。
あんまりね。
ちょっと喋ってみたら、お前。なんでイルミナティ。
そがれるよね。
なんでイルミナティって、お前。
イルミナティカード見たことないの？
いや、ないよ、お前。
なんか
知らないよ。聞いたことも。
911とかね。的中させて
る。いや、だから、911とか、だから、あんまりなんかそう言われると聞いたことあるな、ぐらいで。
うん。
いや、ほんで、包茎手術してないわ。
あ、してないの？
してないわ。
しないの？
包茎じゃないわ。
あ、本当。
うん。
しないの？
いや、包茎じゃないわ。包茎っぽい人だから、俺。うん。ということで。万華鏡さん、ありがとうございました。ということでね。はい。で、実はもう一通来てるんですよ。
え？
万華鏡から。
そうなんだ。
はい。なんで、まあ、そっちの方が話しやすいかな、ということで。はい。もう一通読まさせていただきます。上田先生、パークサイドさん、はじめまして。読まれれば初採用です。東洋ミーハーをきっかけに、今まで聞き戦だったのですが、もしかしたらこれは病気なのではと思い、勇気を振り絞り、メールを送らせていただきました。普段、僕はイヤホンをして音楽を聞くことが多いのですが、ふと気がつくと、その音楽に合わせ、一人 PV ごっことでも言いましょうか。無意識にやってしまいます。人気のない路地裏などに入ると、身振り手振りなどやってしまい、不意に誰かとすれ違うと、イヤホンのズレを直したりしてごまかしています。でも長年都内に住んでいますと、何の恥じらいもなく、一人の世界に入り込み、一人 PV をやっている人とすれ違ったりもします。普通にカラオケで歌う声量で歌いながら行く。人とも多々すれ違います。これは何かの病気だよなと思いながらも、 気づくとふと自分もやっていて、はっきりとした病名が見つからず、これはまさに人間病院のお二方に診察と思いましたが、過去に同じような病気が出ていましたら申し訳ありません。これから、寒さが厳しくなる一方で、いや、なんかこれだ、テンプレートなの、なんか。こいつテンプレートでなんか送ってんのか、お前。あ、ちょっと違いますね。今年ももうすぐ終わりです。年末商戦に向け、カフェ、コンビニ、お仕事と、ますますご多忙になられるかと思いますが、どうぞご体ご自愛ください。これからも人間病院、また、なんだの時放送局にたくさんの幸せが舞い込みますよう、ご活躍をお祈りいたします。診断よろしくお願いいたします。万華鏡より、ということでね。
なるほど。
あ、礼儀正しい方ですね。
本当にね。
ということで。どうですか。
こっちはね、まあ、
新年、
うん、なんかイルミナティカードみたいななんか変なこと書いてないから、
そうですね、なんかちょっとその都市伝説みたいな話をね、
うん、
話す番組ではないので、どこまで行ってもリアル、
うん、
うん、いや、もちろんその趣味としてね、
うん、
アミューズメントとしてはそういう UFO の話とかもいいと思いますけれど、
はいはいはい、
まあ限りなく医学的観点で、
うん、
考察していきたいなと。
僕、イルミナティカード好きなんです
よ、ね。イルミナティ、なんかもう、イルミナティになってから、なんか動揺してんの、なんか。
好きなんだけど、
うん。
やっぱ徳松くんがあんまり好物じゃないから。
僕、まあ、どうもね、
うん。
なんかやっぱり、感情移入できないですね、なんかその。
ピラミッドとか、なんも興味ないでしょ。
ないっすね。
ねえ。
うーん、
だから、はい、本当はね、
いや、
一通目のメールでちょっと喋りたかったんだけど。
一通目の方が好物だったんだね。
そうですね。
あ、そうなん
ですか。好物っていうか、まあ、好きですから。
あ、喋りやすい、喋りやすいみたいなね。
そうそうそう。
いやいや、だからまあ、こっちが喋りづらかったら、ちょっとイルミナティと交互に喋っていけばいいかなと思いますけど。
あ、なるほど、ね。
はいはいはい。
うんうんうん、
ということで、まあ、一人 PV ごっこをしてしまうと。これが病気でしょうかと。いうことなんですけれどね。
病気かどうかがちょっとね、微妙なところですけど。なんかね、ま、人ってあれだよね。一人っきりになるとちょっと変態みたいなところ。
はいはい、まあ、それは、絶対にあると。だからまあ少なからず僕はこの一人 PV ごっこ、
うん、
っていうのはわかりますよ。
うんうん。
はいはいはい。
PV ごっこ。
PV ごっこみたいなのはしますね。
うんうん。
まあ近いとこで行くと、
うん、
僕がよくやるのは、何でしたっけ、名前忘れちゃいましたけど、
うん、
ファレル・ウィリアムスの歌でやりますね。ファレル、
本当
ファレル・ウィリアムスのハッピーっていう歌があるんですけど、
うん、
てててんててんてんててんてんてんてんてんてんてんてんっていう歌があるんですけど、
うん、
今全然あれですよ、お相撲の歌歌ってたんじゃないですよ。てててんててんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんハッピーっていう歌があるんですよ。
うん。
それ結構、それを聞きながら歩くの結構好きなんですよ。
てててんてんててんてて。て
て。両国技館のテーマじゃないっていう。てててんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんっていう歌があるんですよ。
あ、それ聞きながら？
それ聞きながら、まあ、その PV 自体も、結構こう歩いたりとか、踊ったりとかちょっとするような PV なんで。
あ、へえ、そうなんだ。
だから、まあ、だからちょっと、まさにちょっと真似しながら、歩いちゃう時とかありますよ。うん、
ああ、ほんと。身振り手振りをちょっと入れながら。
いやー、そこまでは僕はやらないですね。やっぱり名古屋。名古屋人はそういうのを許さない。
ああ。
うん。都内の方はね、うん、結構自由にやられてると思いますけれど。
あ、でもまあ、まあ、控えめに、 まあ、
まあ、控えめにやってます。
てててんてんてんてん
てん。いや、だから、てててん。てんててん。だから、場所中だろ、お前、それ。どんだけ俺、ハッピーをお前、人に紹介する方法下手なんだよ、お前。まあまあまあ、ファレル・ウィリアムのハッピーって、いや、多分聞いたら、絶対みんな一回は聞いたことあるから。
ファレル・ウィリアムズの大相撲ダイジェストでしょ。
大相撲ダイジェストじゃん。
違う。
なんで世界的プロデューサーでもあるアーティストが、大相撲ダイジェストのサウンド担当するんだよ。てててんててんてんてんてんてん。いや聞いたらそうなんですよ。聞いたら合ってるん
ですよ。あ、マジで？
はいはい。
ほんと。
ぜひちょっと一回聞いてみていただきたいですけど。だから、まあ、万華鏡さんの気持ちはわかるんですよね。
うんうんうんうん。
だから、どうなんですか？これ病気、またこういうのは難しいですよね。
そうそうそう。
まあ、それは共感しちゃったから病気じゃないっていうのも安易ですし。
だから何をもって病気っていうのかっていうね。
そういうことですよね。だから、やっぱり、けどなんかその、カラオケで歌う声量でとかになると、それはもうちょっと迷惑行為というか、なんだろう、その、やっぱり人間の欲望を抑えれてない感じの病気にはかかってるでしょうね、なんかこう。
バスレーンの真ん中歩くとか。
いや、だからもうそんなのも交通違反じゃねえか、お前、そんな。何の PV だよ、ほんで。いや、だから、
カラオケの声量で歌って歩くなんて、そのぐらいのことでしょ。
ああ、それぐらいちょっと周りにも、え、何何ってなりますから、いや、だから、なんだろう、いや、僕はそういうのすごいあると思うんですよ。なんかこう、例えば、スクーターで、走ってる人と、近めですれ違った時に、てんつって聞こえるときあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、多分本人あんま気づいてないんですよね。結構風の音で。風の音で結構、てんつって、結構気持ちよく歌ってて、風の音で全部消えてると思ってたんだけど、意外に外の人にも聞こえてますよ、みたいな。だからそれって、やっぱりその自分の欲望を隠そうっていう、前提があるじゃないですか、だから僕は病気じゃないと思うんですよ。けどやっぱりそのカラオケの音量で歌っちゃってる人とか、その自分の欲望を制御する気がもうないので、それはちょっと病気なんじゃないかなとは思います、
ね。なるほどね。隠す気があるから。
隠す気があれば、病気じゃないのかなっていうのはありますね。
おまんげーけんさんは。
おまんげーけんって伝えんな。
まんげーけんさんはどの域に達してるんですかね。
どの域なんでしょうね、なんか。あとこれやっぱりその都内っていうのはありますよね。
確かにね。
僕も東京に、まあ、上田くんもちょっとですけれど、東京に住んだことあるじゃないですか。ちょっとなんか、その沖縄もそうですけれど、ちょっと解放しても OK みたいな、ちょっとそういう街ですよね。
そうですね。なんかそういうとこ
あります
ね。
まあまあまあ、ちょっとこういうこと言うとまたちょっと誤解が、またなんか怒られそうですけど、都内の人に。けどまあ、じゃあ偏見で喋らせていただきますけど、まあ地域によってはその下北とかね。
はいはいはい。
自分を表現していいような。だから僕ちょっと、その東京への憧れもあるんですけれど、ちょっとずるさも感じるんですよね、なんか。ちょっとなんか許された環境での変人っていうのがあって、僕本当にカフェ始めてから、名古屋にもいろんな人がいるんだなっていうこと。 すごく学んだんですよ。面白い人名古屋にもいっぱいいるんだなって、なんか名古屋ってなんか面白い人いないイメージじゃないですか。
そうですね。
けど名古屋には実は面白い人、いや名古屋こそ面白い人いっぱいいたんだなって結構本当思ってて、
お
いや本当にみんなやべえやつですからね、もう本当に。
うんふん。
いや本当に本当のちょっとやばい人です。
本当にそう思ってんの？
え？
本当にそう思ってんの？
いやみんなとかではないですけれど、
うん、
いやなんかちょっとそれは感じたってことですよ。
名古屋こそとも思ってんだ。
まあ、ちょっとそれは名古屋を肩持ちすぎちゃった悪い癖がありますけれど、
うん、
いやけどなんかちょっとそのなんだろう、やっぱりその東京とか、
うん、
ちょっと解放していいみたいなとこあるじゃないですか。
あるある。
それは沖縄にもあるし、
うん、
大阪にもあるし、
うん、
なんか解放していいみたいなとこあるじゃないですか。
あるある。
名古屋って解放しちゃマジでダメじゃないですか。
ダメダメ
本当に、
うん、
なぜならええ格好しないといけないからね、名古屋の人。
そうそうそ
う、うん、の中で生まれたやべえやつ、マジでやべえやつですよ本当に。
マジで、
うん、僕はそう思いましたね。
なんか引っかかるな
え？
いや、わかるはわかるんだけど。
ねえねえ、それはどういう意味で引っかかるんですか？なんか、嫉妬？
いや、違う、全然。
嫉妬じゃない。
嫉妬じゃないよ。
あ、全然嫉妬じゃない。
うん、何かが引っかかるよ。
あ、だからそういう、名古屋の、
うん、
名古屋のアンダーグラウンドの人間についてね。
そうだね。なんだろう、この、小骨。
いや、とりあえずご飯飲み込めよ、なんか。
ご飯ちょうだいよ、もっと。
あ、僕がご飯をあげないとその小骨取れないんだ。
そうそうそう。ちょっとおかわり。
ああ、そうなんだ、うん。しかももうその小骨を取る方法としてご飯飲み込むって最悪の方法らしい。
そうなんだ。
なんか話聞き、僕らはちっちゃい頃、めちゃくちゃ飲み込んでましたけど。
そうだね。
はい。いや、なんか、
うん、
なんかその、すごいこう、自主的になんかいろんな活動をしてる人とかね。
うん、
じゃあ、例えばなんかこう、すごい謎の紙芝居してる人がいるとするじゃないですか。
うん。
なんか、その東京で、
うん、
下北で、謎の紙芝居してる人って、
うん、
いや、もちろんそのアンダーグラウンド的な人なんですけれど、
うん、
どっか、脚光を浴びてるみたいなとこあるじゃないですか。
うんうん。
なんかその発表の場があるというか、
はいはいはいはい、
まあそれが受け入れられてるかはわからないですけれど、
うん、
名古屋で、謎の、
うん、
紙芝居やってると、
うん、
本当にやばい人じゃないですか、それ。
あ、そういうことね。
だから、僕はそういう意味で名古屋で謎の紙芝居やってる人の方が、ハートが強いんじゃねえかなっていう説です。
なるほど。インフラが整ってないところでやっとるっていう。
なんか、いやだからなんか、そういうその名古屋においての、ちょっとその事故を解放していい場所っていうのが、新舞子ぐらいしか思いつかないですよ。
なるほど、そうですね。新米粉ぐらいしかないですね。
だから、
うん、
そうそう。もうね、名古屋じゃないしね、あそこ。愛知県だし。
うんうん。あっちの半島無理ですからね。
あっちの半島でも無理ですからね。
うん、北半島じゃないとちょっと無理です
ね。そうそうそう。いや、だから、なんかそういう不利な状況においての、
うん、
その、なんか、変態構造っていうのは、
うん、
僕はなんか病気じゃないというか、
うん、
もう本当に病気なんじゃないかなと思ってね、もう本当に。だからなんだろう、その、これも全部偏見で話してますからね、
うんうん、
後でもう いろんな反論はまたありがたくいただきますけれど、
はい、
どっか確信犯的に、なんかこう、 アンダーグラウンドできてるというか、
うん、うん、
うん、その変な紙芝居やってる人も、
うん、
どっか許されてる状況で、
うん、
なんかやれてる感じはしますよね。なんか
東京とか、
東京とかで、
だ
から
、
だからその一人 PV ごっこも、
うん、
やっぱりなんかこう渋谷とかでやってたらね、
うん、
なんか原宿のと渋谷の間とかでやっててもね、
うんうん、
ああそこはダメなのかな、うん、なんか渋谷あたりとかね、
ああなるほどね、
全然、うん、新宿とかわかんないですけど歌舞伎町とかでやっててもなんか、
もう東京とか大阪とか沖縄とかはもうそれぞれ劇場なわけだ、
うん、なんかやっぱ劇場の、
うん、
あの本当に劇場としての設備が整ってる気がしますね。だから
照明あって、
照明もあっていや本当に、
うん、
もうなんならもう変人見つけた時に後ろからでっかい花火がポーンって出るみたいなね、なんかこうビーズのコンサートみたいな、なんか
ああなるほどね、
うん、だから北海道とかも、
うん、
なんか設備整ってそうですけどね、どうなんですかね。
あ、意外にちょっと微妙ですけど、
ちょっとなんかまたちょっと僕もね、うん、北海道はまたちょっとまた違うなっていうのはあると思う
んですね、うん、でも物によってはいけそうですね、
だから、まあ、うん、だから北の方って厳しいかもしれないです、
うん、はいはいはいはい、
寒い地域のやばい人の舞台、
うんうん、
設備ちょっと整ってないかもしれないですね。どっちかというと暖かい土地の方が、
うん、
エンジンへのこのなんかこう変態への、
はいはいはいはい、
会場設備整ってる感じはありますね。
ああ、すごい小骨が取れたよ。
あ、小骨取れてきました。
取れた取れた。
大量のご飯を詰め込んでよかったです。
いや、そういうことね。
だからそういう、だからそういう上において、名古屋は奇跡的に、その、大阪と東京という二大都市に挟まれるという、奇跡的な境遇から、東北感が出てる。
なるほど。ガチ、
そうそうそう、
ガチ変態がいるんだ。
ガチ変態、僕が思うにですけどね。
ガチな変わり者がいるね。
だから、東京の方が飛んだことやってる人がいると思うんですよ。
うんうん。
けど、それは、結構設備が整ってるから、パーってできてるみたいなね、なんか。
うんうん。
だから逆に言えば、
うん、
名古屋のガチ変態を下北に投入したらどうなるんですかね。
ああ、
まあ行かないですけどね。
またそれはなんかどうでしょうね。
そう、結局違うかもしれないですね。
それはなんか別問題な気もしないでもないですよね。ああ、
なるほどね。はいはいはい。
だから。その、劇場設備が整ってない名古屋っていうこの街でね、そういうパフォーマンスを繰り広げるのってすごいことですよ、うん、確かに。
いや、まあなんか、うん、いや、というか、いたんだっていうぐらいな感じですよ。
ある意味突き抜けてないとできないですから。
そうそうそう。
ただ、それをね、同じことを、例えば東京という、ところでやっても、受けないと思う。
そうだね。
うん、
やっぱりなんだろう。結局、
うん、
実家に守られてやってる活動だからね。そうそう、思い出したわ。
面白いことをやることと、
なあ、そうですね。
すごいことをやるのって違うから。
そうだね。なんか全然、エンターテイメント性低いわ、ちょっと。
そうだね。エンターテイメントではないね、名古屋の。
そうだね。
うん。
セーラー服おじさんとかね。
そうだね。すごいことやってるけどね。しかもこの環境でね。
劣悪な環境でね。
劣悪環境で。いや、すごいんですけど。何にも。
いや、そうですね。いや、だから、一人 PV ごっこ、
うん、
やるなんてことはもう多分、誰もがやってることだと思うので、なんかその、だから今更なんかその、一人になった時ちょっとね、
うん、
なんかはしゃいじゃうってことでしょ、簡単に言ったらね。
そうですね。
うん、だからそれは多分もう誰もがやってることだと思うので、
うん
うん、それは病気じゃないと思いますけど、
うん、
やっぱ度合いによって、病気になるっていうのはあると思います。だからなんかこう、ステージが、揃ってるのに、なんかその、なんだろう、ステージ上でやってないような、素振りでパフォーマンスしてる人とかは、ちょっと病気かなとは思います
ね。
で、まあもしくは、その、ちゃんと隠せて、まあだからそうですね、ちゃんと隠せてない人ですね。
やっぱりこの万華鏡さんのね、
はいはいはい、
なんか人気のない路地裏でパフォーマンスするっていうのとか、なんかすごく、なんか、なんだろう、ほっこりしますよね。
そうそうそうそう。いや、全然いいんじゃないですかね。
これだから病気って言われるとやっぱり、そうですね。なんか、ちょっとね、病気とは言えないですかね。
病気じゃないんじゃないですかね。まあ、新年一発目ね。まあ、ちょっと、別に無理やり病気にしたわけじゃないんでね、僕らもね。
いや、ほんとそうですよ。
いや、病気じゃなくてよかったんじゃないですか。
で、そこに、やっぱり、囚われてないので。
そうですね。
いや、ほんとに。僕は。だから、病気、ないんじゃないかな。
いや、ほんとに。
万華鏡さん。
ないですね。ただし、イルミナティカードに関しては病気ですけどね、もう本当にね。
あっちはね。
あっちは病気ですけどね。はい。もう本当に急にね。
なんで3日連続でメール送ってきたんだろ
う。まあこれ真相を言うとね、実はもう1通あるんですけどね。まあそれ、なんかちょっと微妙に違うんですけど、なんか、なんだよ、なんかちょっと、ちょっと添削したのかな。
ちょっとここのね、なんか、
ここのここ、ね、ここもちょっと
あるのなら、それを汲み取りたいっていうのもやっぱりあるじゃないですか。ありがたいだけに。
だから2通似たメールを送ってきたっていう事実だけはちょっとここで紹介しておきましょう。
そう
イルミナティカードの方のお便りが、ほぼ内容一緒なんですけれど、ちょっとその最初の触りが違ったりとかね。
やっぱりね、一通一通やっぱありがたいんですよ、お便り、メールっていうのは。だからこそ、一通一通大事にしたいんですけど、いかんせんね、僕らもその、気力と、あと忙しさゆえにね、なんか、まあ、こう、一通目と二通目の違いがわからない以上、まあ、新しい方だけ読むっていうことをするじゃないですか。
そうですね。
一通目とちょっと若干違うけど。まあ、ほぼ一緒だから新しい方が正解なんだろうな。要するに、めんどくさいから、じゃあめんどくさいかなっていうふうになるのが、ちょっと、こう、
そうですね。
ね、悪いなっていう気もするんですよ。
申し訳ないなっていうのもありますけれど。
でもそもそも考えると、この、説明が足らん。
そうですね。
一通目と二通目。
なるほど。
そう。
なん違いがね。だから、ちなみに二通目にはなかったけど、一通目にあるのは、もうカフェの次は CR 徳松たけしを作りましょうって書いてありますけど。そことの違い何だったのっていうね。あと、大体内容一緒なんですけどね。何っていう。何変な人しかいないのこの番組聞いてる人。なんか。 なんか最初もうちょっとなんかまともな人いましたよね、なんか。
いたいた。
見ましたよね、なんか。うん、
イギリスとかにいた。
イギリスとかに。
うん、
ね
え。僕らにはね、そもそも本来ね、
うん、
UK からお便り送ってくれる方が いたんですよ。
ああ、なるほどね。うん。うん、それがもう、
なんだろう。
年明けた瞬間に、こんなとこに送ってくる人とかね。うん、
どっち僕らが悪いのか。万華鏡さんが悪いのか。
まあまあまあまあまあまあ。うん、
どっちなの？
どっちなんですかね。
どっちかというと。
だからそのカラオケの声量レベルで一人 PV ごっかっていうのはちょっと万華鏡かもしれないですよね、ちょっとね。
あ、なんかちょっとカモフラージュしてんのかな。
カモフラージュ。いやいや、なことないです。やっぱりこれはね、
うん、
このお便りから、うん、感じる、やっぱりなんかその、知的な部分も感じますので。
結局ね。
はい、結局ね。うん、そんなことはしてないということで、まあ、万華鏡さんは病気ではないと。
そうですね。
けどやっぱりその、イルミナティカードをいじってくる行為っていうのはやっぱり病気だっていうことですね。
そうですね。
ふざけちゃダメなんですよね、やっぱ。
なんかやっぱり、911って、人死んでますからね。
いや、な、いや、別にそれはイルミナティ関係ないんだよ、別に。
でもやっぱり、人命がかかってますから、いや、なんかあんまりね、茶化すのかね。
なんでイルミナティ側の人なんだよ、なんか。あ、そうですか。まあ、とにかく、こういった感じでですね、あ、まあ今回は、まあ病気が、見つかりませんでしたが、はい。まあまあまあ、けどまあ何かしら病気を見つけるのがね、
うん、
まあこの人間病院という、番組なんであれですけれど、
うん、
まあこういった形のね、
うん、
番組になっておりますので、はい、
うんうんうん。
ぜひ2019年も楽しんでいただきたいなと。
そうですね。
はい、思っておりますが、じゃあ、結局、万華鏡さんは何病なんですかね、結局。
そうですね。
な
んでしょうね。
だからその一人 PV、だから一人 PV やっちゃう病っていうのは、あれですよね。存在しないんですよね。
そうですね。まあ、
うん、
言ってみれば、例えばですよ、その、
うん、
地球人全員やってるって、
そうですからね。
うん。いや、本当に。病気じゃないですからね。
いや、それはそうですよね。
うん。
そういう意味で言うと、その、やっぱり環境が整った状態での、
うん。
一人 PV 活動に関してのことですよね。
そうですね。
うん。環境が整った状態で一人 PV ごっこしてるのも関わらずという部分ですよね。
まあ、そうですね。まあ、そうですね。無理やりになっちゃいますけど。そうですね。メールの最後はテンプレ病ですかね。
最後のお体っていうところね。なんかご自愛ください、ね。
どっかで。
あ、そうなんですか。
もう
全然一人
PV、ね。
いや、一人 PV 関係ないんですね。もう全然。
なんかビジネス文章。テンプレサイトみたいな
ところ。ああ、そう。メールの最後が、
うん、
テンプレ病。
そうですね。なんかテンプレ .com から。
最近この番組なんか、メールのなんかがっていうタイトルが多いんですけど、なんかメールのなんかがなんとか病とかが多いんですけど。ちょっとそういう傾向もちょっと2019年ちょっと変えていかないとダメです。ちょっと。
それを、やっぱり、うん、よくぞというか、
はいはい。
パーソナリティが、その、いち早く気づくっていうのは、
あ、大切だ。
やっぱり信頼のおける人がパーソナリティだなっていうか、パートナーだなとは思いました、今。
いや、なんだ。うん、何の問題の解決にもなってないけど、まあ、気づくっていうことがね、
そうですね。もうやめますわ、じゃあ。
ああ、そうです。わ、
うん、
かりました。まあ、今回は、たんでね、まあ、今回はメールの最後がテンプレ病ということで、
うんうんうん、
はい、本当に2019年も皆様本当によろしくお願いいたします。それでは皆様ご体にご自愛くださいませ。さよなら。
本一よかの製材は親切実意を胸と同じ一致に病の根を掘り葉を尋ねその貢献を確かめて一致に売薬症たる責任を尽くし果たさんそのためにお一に進化衆と隔てなく貧苦の人には制約せんお一にお一にの薬を買いなさい。お一にの薬は